出ますから例えば人が読み上げたりなんかした時にね、すごい奇跡でみんな驚いてる時にですね、集会終わったことで「え読み上げたの?」なんて言う人あの私ね保証します、絶対言いますよこの話ね、あのそういうことのないようにねしといてください。それで今日はこの一番最後のやつですね、全てのことについて感謝しなさい、これに関してあの学びたいというふうに思います。それで皆さんは祝福されてるんですね、あ皆さんクリスチャンですよね、クリスチャンは祝福されてるんです。で私たちは祝福されてるんですね、で皆さんは祝福されてるんです、で我々は祝福のものなんですね。そしてですね、この祝福とはじゃあ何かっていうことを考えるときに、まあ、第一のことは罪が許されている、それから永遠の命が与えられている、ね、これが祝福ですね。それから天に行ける、これですね、これが祝福ですね。ですから我々は罪を裁かれない、永遠の命が与えられ天に行くっていうふうにこう我々はですね、その祝福の内容をね知ってるわけですね。それで多くのクリスチャンはその祝福、多くのクリスチャンではなくてクリスチャンは全てその祝福を得ることができるんですね。ところがですね、人によるとね、それが祝福だと思ってね、他の祝福をね受けない方がいらっしゃるんです。でクリスチャンの中にも何人もいらっしゃるんですね。あの何が一番の祝福かっていうとね、寝る前ね、ああやっとこれで休めると、ゆっくり休めると、これが私の祝福、あの至福の時間であると。そしてですね、一番の困難は何かってね、起きた後ああこれから厳しい人生が始まると、大変だってね。そしてですね、こう思うわけですね、人生は重い荷を背負ってね、長い坂道を行くがごとしってもね、ね、だから早く天国に行きたい、早く天国に行きたい、早く天国に行きたいってね、結構いるでしょこの中にね、主に教えてもらったっていいんですよね結構多いんです皆さん。だから私はね、もう一刻も早く天国、まあ、この世の苦しみの中をねともかく我慢して、そして行こうっていうのはね、もう結構多いんです。でいいですか、ノンクリスチャンと同じような、祝福を受けてるって、あれ祝福じゃないんですよ、ね、ノンクリスチャンは祝福受けてない、これ違うんです。でクリスチャンはね、天で祝福を受けてるとともにこの世で祝福を受けてるんです、この世で祝福を受けてるんです。じゃあこの世で祝福を受けるっていうのは何かっていうと、いいですか、この世でまあ素晴らしいことが起こると、これは祝福ですよね。でも創価学会だって起こるとねね、これですね。それとともにね、何が祝福なのかというと、例えば皆さんが病気になったり、問題が許されたり、どうしても解決できないような問題が許されたりしますね。実はね、そこに祝福があるんです。で、そういう問題とか困難が私たちの益となって、そこから神様の栄光が表され、で素晴らしい栄光が現れるっていうのが祝福なんです。で祝福されてない人は、問題とか困難が自分の人生の足を引っ張り、さらに困難に引き入れ、さらに破壊的になり、さらにどうにもなくなるっていうのは、これ祝福されてないっていうんですね。で見てみますとね、あるクリスチャンたちはその祝福の中にいるんですが、いいですか、天における祝福とか罪の許しの祝福はみんなです。あるクリスチャンたちはそのこの世に受ける祝福を受けてないのです。この世に受ける祝福を受けてないんです。でこれ差ができちゃうんです、皆さん差ができちゃうんです。だって聖書でこう言ってるでしょね、どうぞ休む方は、ね、遠慮せずに寝てください。私と 目が合っちゃったりしてクラーってね、安定家の場合もう度胸があってそんなの関係ないですから何を見ようが何を見あろうがですね、関係ない状況になっておりますよねで皆さんね、そこなんです。そして書いてあるじゃないですかね、試練があったらね、この上もない喜びと思いなさいって書いてあるでしょ、ね、問題とか困難があったらこの上もない喜びと思いなさい、ね、前にも言いましたけど、この上もないんだから、ね、一番すごい喜びですよね。 ね、だから皆さんが一番すごい喜び何だか想像してみればいいですね。でその上の喜びです、ね、でねこれはね痩せ我慢しなさいって言うんじゃないです、ね、あの喜び苦しみなんだけど喜びだなと思って、イエーイ喜びだ、ね、痩せ我慢しなさいって言うんじゃないです、具体的にね本当にそうだって言ってる、あの本当にそうだって言ってる。だから今皆さんが苦しんでる問題ね、そして皆さんが今直面してる問題が、実はこの上もない喜びっていうのは、この上もない素晴らしいことがそこから起こってくるって言ってるんです。そうですね、痩せ我慢するんじゃないんです。苦しみをね喜びとするんじゃない、無理やりねあの何も食べるものはないからご飯とね、それからそばがかかるかば焼きの匂いを嗅ぎながらですね、食べた気になってこうやって、そういうふうに喜べって言ってるんじゃないですこれは、ね、とんでもない話ですね。苦しみは実はとんでもない祝福になるって言ってるんですね。でそれが祝福なんです。だから皆さんの病気は祝福されてます、ね、皆さんの困難は祝福されてます、皆さんの問題は祝福されてます。どうしてこんなことが許されたかということは祝福されています。どうして神様がいるのにこんな状況なんだということは祝福されてます。これが祝福なんです、皆さんですね。多くの方々は祝福されていないので、問題があるとね、さらに破壊的な、そのような、言葉柄を体験してしまいます、ね、困難があるとね、それが不幸に自分を引きずり込みます。そしてですね、また、困難があるとね、それが最善を失わせるのです。だからがっかりしたんですが、これが祝福されてない状況です。ところが祝福はですね、何かというと、問題から素晴らしい技が起こってくるということなんです。困難から素晴らしい技が起こってくるということなんですね、そしてですね、どうにもならない事柄は実は大きな祝福のポイントであるってこう言ってるわけです。これが祝福なんです。だから私たちはですね、あの十字架を信じてね、罪を悔い改めますとか、永遠の命と罪のいる人天国行けます、ね、これは祝福なんですが、この世における祝福ってことを言ってるわけですね。それでですね、リバイバルっていうのはね、こう何かっていうとね、奇跡が起こるじゃないですか。たくさんの人が救われるでしょう、ね、いいですか。そしてね、我々がその勝利を得るということ、だからこういうね、リバイバルないんです。問題と困難があってね、はあ、問題と困難がつらい、はあ、なんでこんな問題が許されて、なんでこんな痛みが許されて、どうしてこうなんだろうって、ね、それ言うんですね。死人を蘇る、あれ蘇っちゃった癌、ね、を亡くなり、あ、亡くなっちゃった、ね、ハレルヤ、でも私の心は真っ暗闇私のうちにはなぜ神の技が起こらないのどうして死人もよみがえってね、たくさんの人が救われてるのに私は救われないのってね、あのこういうなるのがリバイバルじゃないんです。あのリバイバルに先立つことがありますね。それは皆さん、私たちの勝利です。あの私たちの勝利です。私たちが敗北してリバイバルになるんじゃなくて、勝利してリバイバルなんですね。ですからリバイバルの働きというのはですね、私たちの勝利が豊かに現れてくることがその前触れであり、そしてその働きの最初であり、技なのです。じゃあどうしてですね、その祝福と祝福されてないクリスチャンに分かれるのでしょうか。全部クリスチャンは祝福されてるんですね。これは簡単なことです。あの信仰をつかないからです。信仰をつかないからですね。あの例えば、私のうちでは、私の病気が癒されて、あの岡先生よく知ってるんですね。だから得だなとかなんか言ってます。すごくですね。でもね、あのこの間ちょっと氷があったので誘惑されちゃいましたねでこの間ね、私の予定知ってて、ね、今度はどこいますかとかなんか言ってね、タフだなってね、驚いてますけどね、岡先生すごいことやってたんですね。全然こっちができないことやってたんですね。何やってたのかっていうとね、日曜日ね、あの大和カルバイで3回礼拝をやって、そのままね成田に行って、飛行機乗ってロサンゼルス行って、 で日曜日の朝の大和カルバリのロサンゼルスの教会の礼拝をやって午後2回集会やったって。毎週、いやこれはついていけませんよね。ね、私がいくら海外行ったって1ヶ月で一遍ですよね。そして日曜日の礼拝終わってから月曜日行くんですからね。それでせいぜい向こう行って、2回ぐらい、あ、まあ2つぐらい集会あることもありますけどね。そんな大川牧師みたいに毎週ね、朝3回やってね、そしてロサンゼルスの集会日曜日3回やってね、そんなのちょっとね、そのおかげで心臓壊したとかなんか言ってましたけどまあだからすごく やられた方なんですよね。でね、あんまり心臓がしちゃうと心臓悪くなるとかなんか言ってましたけど、で私癒されちゃったんですよね。でベニー君が癒されたでしょ。で不審さんが癒されたんですね。で我々の家族はね、癒されてるんです、たくさん。でもいいですか、私がクリスチャンになった後、全く癒しがなかったんですね、我々に、ね、まず知らなかった。それで皆さんね、私ね、癒しの信仰がなかったんです。だから求めなかった。で私の周りは全く癒しが起こりませんでした、ね、信仰をつかなかったんです。で皆さん、信仰をつかなければ技は起こらないんです。これは決定的ですね。で皆さんが信仰をつかなければ技が起こらない、こういうことが起こるんですね。ではどうしたらいいか、これです。すべてを感謝しなさいですね。ちょっとね、こうバッとやりそうになっちゃうんですけどね、まだこれついてないのでね、あんましやっちゃうとまずい、まずかったりなんかするんですね。で皆さんね、すべてを感謝するんですね。皆さんに許された良いことを感謝するっていうのは当然でしょうけど、悪いこと、どうしてこんなことが許されてるってこと、それからある方は叫んだかもしれませんね、なぜ神様はこれを許しておられるんですかっていうこと皆さんね、感謝するんです、感謝するんです。で皆さんね、感謝しなくては、信仰を用いなくては、実はですね、その問題とか困難の中にある素晴らしい神様の技っていうのは現れないんです、現れないんです。だからよく言いますよね、感謝したって何になるんだって。クリスチャンがね、ノンクリスチャンじゃないですよ、クリスチャンがですね。でこれは信仰だから理論的に言うわけですね。これを感謝したってどういうことがね、理論的に起こってくるんだとかね、なんかこう言いますよ、具体的にですね。でその方々を見てると一つ分かります、何も起こってない、信仰をつかないダメなのね。感謝する、感謝するんです。感謝するんです。ですね。ところがね、感謝をね、まあ主の時間に来てればやってるでしょ。だって説教だってかなりの部分感謝ばっかでしょ。ね、今日私が感謝をやったらまた感謝かと思った人いるでしょ。そうすればイデアはね、感謝してるんだよ普通。ね。だこんだけ言われりゃね、これこんだけ言われて感謝しなきゃね、おかしいですよ、どっかでやってるでもね、感謝の身を見ないっていう人は結構いらっしゃると思いましたね。ですね。で私はですね、小さい頃、うちの庭にね、花畑をよく作ったの。こう石を置いてね、それで、球根かなん か買ってきてですね、で自分でやるんですね。まあ、小さい頃ですね、小学校前ぐらいだったんですよね。そして、球根を入れて種やったりなんかするんですね。そして2、3時間やってですね、そしてこう割ってね、さあ生えてくるぞと思ってね、家に入ってですね、そして窓から見てんね。そして2、30分経つとですね、どうなってんのかなと、球根はどうなったかなと、もう埋めて2、30分経ってるからなんか変化があるんじゃないかと、そう思ってくるんですね。で医師は止めるんですよ、こんなことやっちゃダメだと、ね、もうちょっと待たないといけないってね。でもね、その思いが強くなって強くなって強くなって強くなってくるから、そしてですね、1時間ぐらい経つと降りてってですね、掘り起こすんですよ。それで球根見てみるとですね、何も生えてないの。それでこうやるんですね。そして、ね、今度はうち行ってですね、さっきは1時間だからって2時間ぐらい見てるんですね。ちょっとね、2時間ぐらい経つとね、もうさっきよりだいぶ待ったから根でも入ってきてんじゃないかと、ね、そういうふうに思うわけですよ。 でね、そんなことやっちゃいけないと思うんだけど、耐えきれなくなってもう一回いるんですね。これだとダメなんですそれでね、諦めて寝ちゃうんで、それで次の日あ起きるじゃないですか。一晩寝てるわけですよね。ね、もう十何時間経ってるわけでしょ。十何時間埋めてるわけですよね。で見に行くわけですね、こうやってそしてですね、ちゃんとね、花が咲いた試しがないのですちゃんとやるんですけどね、即効性を求めちゃダメですね。即効性を求めちゃいけないですね。だから感謝は忍耐を持って継続的に行うんですね。そしてね、感謝を通して皆さん見るのです。素晴らしいことが起こるということをね、具体的に分かるときは具体的に信仰を持ってみてください。分からないときは、なんかいいこと起こるんですね。この後ろに神の計画があるぞってね、見るのですね。例えばこう骨を折った事柄に関してね、感謝しますよ私はね。でもなんかわけわかんないね、何が良くなるかどうかわからないとね。でも見ますね、あこれを通して何か起こるぞね。で神様は何か素晴らしいことをこの中で用意してるなっていうふうに思うのです。でそれを見るんです。見るんです。そしてですね、問題は信仰の歩みっていうのは必ずですね、試しを受けるんです。信仰の歩みをしない人は試しを受けません。だ試しを受けまいとも思ったら信仰の歩みしないことです。その代わり奇跡は起こりません、ね、それで信仰の歩みをする人は試しを受けるんです。必ず試しを受けるんですね。例えば感謝をしてね、今この問題を感謝してる、この困難を感謝してるね、これが一体何になるんだろう、ね、ほらこんな2年間もやってるのになんともないじゃないかとね、バカみたいね、こうね試し受けるんです。で皆さんね、感謝で試し受けてやめちゃった人いるでしょね。誰とは言いませんけどね今そう言えって言われたので、ね、感謝して試しを受けてね、やめちゃって感謝の説教を聞いてる時右から左に流してる人いるでしょですね。身を見ない時にね、それどうしたら試しに失敗しちゃったんです、ね、皆さんね、皆さんの持ってるしつこさを出してください、ね、しつこさしつこさしつこさね、皆さんね、神に淡白、人にしつこくあってはなりません。主の従家の人は神にはしつこく、ね、神にはしつこくしてください。だからどうしてひっくり返っちゃうのかっていうとね、試されちゃうからです。試されてね、引っかかっちゃうんです、ね、試されてね。例えば私の病気の癒しの時だって、私は病気が癒されるって言ったらどんどん悪くなる。どんどん悪くなるでしょ。例えばね、皆さんは、主の従家の流れを知ってますか、言いますけど、最初からね、神様示してたでしょ、調教派になるぞって、ね、調教派になれるかなんてみんな思ってませんでした。皆さんどうやって調教派になるのと、ね、だいたいこんだけ批判された教会もなかったですし、大体ね、その時の運命って決まってたじゃないですかね。皆さん、そしたら皆さん、岸先生が来られ、大川先生が来られ、ね、日本の代表の人が来られ、ね、大々的に発表してるわけではないですが、外のキリスト教会は多くの人がもうすでに知ってます。あれってね、先生、あそこのなんだっけ、浦上天主堂で集会を行い、皆さんどんどん現れてくるでしょ、ね、どんどん現れてくるでしょ皆さん。でその間試されたでしょ、ね、本当にそうなんだろうか、大丈夫なんだろうかね。大川先生は痛んかなんかって言って、痛んでないのは分かったとか言って、初めから痛んでないと思ってましたとかそう言いましたけど、中にいてそう思った人いるでしょ皆さんね、外にいるのは優先ですよこれ中にいてそう思った連中がいるってことはねそれはもう問題ですよ試されるってことです、ね、試 試されるんです。試されるんです。で皆さんね、試されるんです。感謝で失敗する人は試されて失敗したんです。試されてね、まあ、どうしたらいいかね、固く立ちゃいいんですね。で固く立てない時はね、それはいいんです。大体我々は固く立てないのです、ね、固く立てないのですね。それで祈ればいいんです、ね、神様助けてくださいって、ね、私に力がありません、だから助けてください。でその時に皆さんね、神様力を与えてくださいます。だから最初は神様の訓練ってね、我々が一生懸命頑張る時にあんたは力がないんだぞってことを教えてくれるパターンできますから ね。それで絶望するってのは傲慢です、ね、初めからダメなんです初めからダメなのを認めないだけなんね。だからはっきり認めちゃえわけですね。ね。そして皆さんね、神に求めるのです。神は力を与えてくださいますね。そしてね、皆さんね、これです。ね。そしてですね、感謝っていうのはね、実は、恵みを開くんですね。いいですか？信仰を用いるから恵みを開くんですね。ところはね、恵みの一部なんです。いいですか？感謝だけだと。これはね。で、恵みの一部。だから皆さんが感謝だけしている場合には、恵みの一部が開かれます。心が楽しくなったり、なんか神様の示しがあったりね、技も起こったりすることがあるでしょう。これはね、完璧ではないのです。完璧に全てが益とない圧倒的な勝利が表されるっていう、そういうポイントではないんですね。それは何かというとですね、感謝とともに、ロマ書の8章28節、神を愛する者のためには全てのものが益となると、これです。で、この時、主に従うってことが出てくる。主に従う、つまり感謝とともに主に従うことによって全ては益となる、圧倒的な勝利が現れてくる、これが起こってくるわけですね。これが一つ大きな、ポイントとなってきます。例えば、私がですね、進学校に入った時に、まあ、おかしなことが起こりましたね。福音派の進学校に入ったんですね。福音派の進学校に入って、入った時は、言われたんですね。良い生徒が来てくれたんだ、ね、良い生徒が来てくれた、うん、だから私は良い生徒なんです、ね、だから喜ばれたんですね。そしたら半年目に、カリスマになったんですね。そしたらその当時カリスマっていうのは異端的に見られてましたから、この進学校に2人、どうにもならない生徒がいるっていう、この2人の生徒の1人になっちゃったね。で1人はね、めったに教会学校来ないから、だから私が代表になっちゃったわけですよね。先生ね、そっから感謝な出来事が始まったんですね。それは何かというと、パッシングですよね。パッシング、いろいろな抽象をされ始めましたし、それからまた50対1ぐらいで論争してくるわけですよね。学校のチャペルっていう説教の時なんで、大体カリスマ批判をやってくるわけですね。カリスマ一人でいろんなことを言ってくるわけですよね。それからですね、露骨な介入が始まったんですね。いじめみたいなやつですね。で先生がね、私と話してはいけませんって指令出して、私と話すと汚染されるわけね、だから私が話そうとするとみんな向こう行っちゃうんですね。でご飯みんな食べてる時、席のそばに行こうとするとバーッと行くんですね。もうね、質の悪いいじめですよ、ね、ただしもうこっちも献身してますからね。そういういじめにね、私は大体強いんですねだから逃げていくと追っかけていくわけで追っかけていく。で座って行くと追っかけていくんですね。でやめてください秋元さんってね、先生に怒られちゃうんです、そんな書いて、じゃあ許してやろうかみたいな、ね、だからその先生の命令をですね、数週間で打ち破りましたよ、ね、でまたね、こんにちはなんて言ったってしかとされたりなんかするわけで、挨拶しないわけですね。向こうはね、挨拶しないからこんにちはっつってですね、挨拶しないからこんにちはっつって、挨拶しないからこんにちはっつって挨拶してない、その人の前に行ってこんにちはって言われてうるさいよね、初めから知ってますとかなんか言っててね、初めから知ってることぐらい初めから知ってますよこっちだって 具体的にそういうような状況になったんですね。それでね、私、まあ、ともかく感謝してたんですよね。感謝してたんですね。でもちょっと頭にこういう、ね、感覚が走ったんですね。それは何かというとね、カリスマの神学じゃないじゃないですかね。だから私にとって最善の学びではないように見えたわけです。だからカリスマの神学校に行った方がいいんじゃないかと、まあ、ただ疑問を持ってたことあるんです ね。だって福音派の神学校に入って半年でカリスマでしょ。なんで初めからカリスマに入れないんだと。もうちょっとカリスマ体験半年早くしてくれてね。それを思ったんです。それともう一つ思ったんですね。退学させられるなと思ったね。それでね、アメリカの進学行こうと思った、ね、アメリカの進学と。そしてね、主に求めたんですね。この天皇様、もうアメリカの進学行った、まあ、見心はアメリカじゃないかとも思ったんですね。だって理由がついてね、はっきりしてるから。で祈ったら教われたんですよ、この進学校だって。と思った。だから最初はね、私はですね、途中までいるのかなと思った。と思ったですね。それでね、私は意味は分かんなかったんだけど、その進学校にいることにしたんです。具体的にね。そしたら3年から4年の間に、教師会から私を退学させろっていう動議が出たんですね。で、そしたら校長先生が、福音派の校長先生が守ってくださって、でどういう理由で守ったのかというとね、何の問題も起こしてないものを退学させられないって、そんなの当たり前ですよね。何の問題も起こしてないのに退学させるっていう、そういうような圧力がかかったんですよね。まあともかく守られたんですね。そして、ね、卒業したんですが、今になってみますとね、これが良かった。なぜ良かったのかというとね、いいですか、カリスマ批判の渦中にいたじゃないですか。1対50だからね、人々が来たりね、先生が来たり大変だった。でその時に、ね、一つはっきり分かった。後年私はね、予言の本を書くようになった。カリスマの本をね。でその時にですね、私その福音派の方々と関わってましたから、福音派の人たちが何に疑問を持ち、どういうふうに考え、どういうふうに、捉えているかっていうことをね、お腹の底にしみるほどはっきり分かったんです。で私の本はですね、その福音派の方々に対応できるような形で本が書かれています。で一つ分かりましたね。もしあそこにいなければ、こういう形で本は書けなかった。そして反応してくるのはね、みんな福音派の方が多いんです。私の本に対して、それは福音派に対応して書いてあるからです。だからね、すごく良いところにいたんです。しかも論争をね、してくるわけじゃないですか、向こうで。1対50だからね、1対50じゃないから、こっちがやんないといけないわけで、そうすると相手が言うことに対してこっちが答えないといけないね。ちょっと弱いところがあると向こうがついてくるわけですね。そうしますとこっちは勉強するんですね。そしてですね、しっかりとこれだっていう固いものに立つようになってくるわけですね。そうしますと、私がカリスマ的な事柄を神学的に捉える上で、こんなね、じゃないとね、サボってましたね。だいたい授業中は寝てましたから、ね、先生教えることは一夜漬けで、そして最後に山かけて試験通るって形でしたから。だから皆さんね、私も普通の進学行ったらダメだったですね。あそこで叩かれるから、でみんなやんやんこっちからあっちから来るから、だから私ね、真剣に対応したんですよ。だそうしますとね、一つ分かってきたんですね。何が分かってきたのかって、私が後の奉仕に立つ上で最善の環境にあったと、ね、それで批判中傷じゃないですかね。そうなるとまた批判中傷来るわけですよ。なんだっけ、OSCC 問題でね。そしたらその時言われたんですね、今の苦しみは後の苦しみに関してに比べれば軽いって。それで今回来たじゃないですか ね。そうなるともう一発来ますから、今度は本当の迫害。皆さん、ね、訓練になってるんです。訓練になってるんです。だから私ね、批判とかそういうこと言われる訓練されてますからね。だからね、普通の人と違うんです。で結構こういう人いるでしょ。なんか言われて、もうダメだ、もうダメだ、やっぱりね、訓 にされてる人とされてない人違いますよ、皆さん。具体的にね、ね、あの人がバカって言ったとかね。ね、皆さんね、訓練されてない人ね、もうちょっとのことでね、あの肺が触っただけでね、いたたたたたたたたたみたいな、あの始めますよね。具体的にね、その訓練を受けたじゃないですか。そしてね、それだけ不当な扱いを受けたにもかかわらず、最後は私がね、同窓会会長になった、同窓会総代になった、卒業生代表、ね、卒業生代表ってね、卒業生の代表なんだ。学校が選ぶっていうのは学校の評価が逆転したってことです ね。そして私は同窓会の会長になりましたね。完全に逆転したんですね、技を見たんですね。そうしますとね、私は途中で辞めてたら、これはね、全ては気になってないなって分かります。全ては気にない、最後まで行ったから気になった。皆さんね、主の塾が来てね、ひゃん中症を我慢して、そしてね、夏の暑い中、ね、冬の寒い中を我慢しながら教会に通い、それ礼拝に出席し、ゆっくり休みながらですね、クリスチャン生活をね、ね、ゆっくり寝て休みながらクリスチャン生活をですね、全うした方々、ね、最後まで従わないとダメなんですよ、皆さん。本当の神の祝福と栄光っていうのは見ないのですよ、皆さんね。そしてですね、多くの方々はここに問題が出てくるんですね。主の御心を行うということ、ここです。これをね、全うするということ、ここですね。そうするときに皆さんね、圧倒的な勝利が現れてくるんです。圧倒的な技が現れてくるんですね。祝福が現れてくるんですね。そしてね、クリスチャンもね、祝福が決まってるんです。だって祝福されたって書いてある。皆さんね、呪われたんじゃないんです。ね、呪われたんじゃないんです。で、皆さん途中でダメになるんじゃないんです。ね、私だけ、ダメなわけでもないのです。ね、祝福されたのです。ね、祝福されたのです。祝福っていうのはですね、この辛いことと、ね、苦しいこととですね、そしてですね、とんでもない痛みとですね、とんでもない悲しみの中で一つの真理を知るってことじゃないんです。そういう面は確かにあるにしろ、それとともに大きな勝利を得るということなんです。なぜそう言ってるのか、聖書にそうあるからです。そうあるからです。そうあるからです。ダビデ負けてないでしょ、皆さん。ダビデ負けてないでしょ、皆さん。そして皆さんね、我々は祝福されたのです、ね、そしてですね、神の言葉に立って神の言葉を行うときに、皆さん感謝してください。感謝の恵みっていうのはね、すごいですよね。もう惜しいね、絶対こういうふうに思います。主の塾はいろんな問題とかね、困難とかあったじゃないですかね。そうした時にね、まあ、多くの人たちはね、こう見てるはずですね。主の塾はもうそろそろ終わりよと。もう終わるとね、ね、その運命は終わったとね、教会は潰れるだろうとかね、なくなるだろうとかね、結構言われましたよ、私はね。で、一番ひどかったのはね、結婚式やってくれたね、神父さんね、1、2年経ってちょっと挨拶に行ったんですね。それで言われましたね、今何やってますって。牧師やってんに決まっちゃって。で、牧師教会なくなったと思うんだ、ね、でもその時3つになってたからね、3つって言ったらびっくりしてた。具体的にですね、そしたらですね、主の住家はね、要するに働きが落ちない、とどまらない、なくならないね。まあ、これは私の表現ですよ、まあ、人に言われたら頭くるから。で、ゴキブリが這い出るがごとくですね、ウジ虫が湧き出るがごとく、ぐわーっとね、こうね、こう出てきてるのです、皆さん。で、これはね、皆さんの力ですか、違うでしょ、ね、違うでしょ。皆さんね、皆さんの人生考えてみてください。こんな粘り強さないでしょ。ね、私もはっきり思いますよ、自分だってそういうことはないですね。教えなんですね。そしてね、神様の祝福なんです。そして、ね、皆さん、神様の祝福がこれから現れていくんです、皆さん。これから大きな祝福が現れていくんです、皆さん。リバイバルっていうのはまず我々が祝福されるってことなんです。我々に勝利が現れるってことなんです、皆さん。勝利はこれから現れていきますね。大きな恵みが現れていきますね。しかしね、信仰を用いる 試しを受けますけどね、それは、試しを受けたとしても主に、頼り続けるね。しかしそのために助けを求める必要がありますよね。で皆さん大きな勝利が起こります。死人が蘇るとかそういうことが起こるとともにね、皆さんね、私たちのうちに神様の素晴らしい技を私たちはね見ていくことになるということをね覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお人よしのうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。お願いいたします。この信仰の告白がなくなっちゃってる方がいらっしゃいます。示されたことを確認できたことに関してははっきりと告白していくように、そして主に従っていくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。ビジョンに関してちゃんと祈って確認するように主は語っています。そのビジョンが歩みの中心となり、またそれが全てを益とする大きなポイントとなる方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。お願いいたします。落としてしまった言葉がある方がいらっしゃいます。これはちゃんと拾い直してしっかりと握るように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを申したいと思います。それではおのおの癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お人お人の肩を精神に触れ癒しを行ってください。イエスキリストの皆によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって滅ぞ、お人お人の肩を精神から病の霊を裂く。イエスキリストの皆によってお人お人の肩を精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によってお人お人の肩を精神癒しを宣言する。目がちょっと悪かった方がいらっしゃいます、これが癒されました。鼻がちょっと悪かった方がいらっしゃいます、これが癒されました。膝と腰が悪い方がいらっしゃいます、これが癒されました。イエスキリストの皆によってお人お人の肩を精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によっておられています。アメン。どうぞお立ちください。神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。